ご理解第60節おかげは受け得受けがち。心が豊かに大きくなる。おかげも豊かに大きくなる。まさに受け得であり受けがちである。心が豊かになる。おかげもまた豊かに大きくなる。その心におかげが伴うてくるというわけですね。大きなおかげをいただきたいならば大きな心になりなさいと。小さな心で大きなおかげを願っても与えられないというわけですね。それこそ1号のマスを持っていって5合のお米をくださいとか、お酒をくださいとか言っても入らないわけですから、もし5合のおかげというのでしょうか、お米ならお米、お酒ならお酒をもらいたいと思うならば、1合マスではなく5合の入れ物を持っていかなければならない。一升のお酒が欲しいと思うのに、5合しか入らない入れ物を持って行っても神様が与えようがない。一升のお酒が欲しいならば、一升が入る入れ物を持っていかなければならない。ということですね。私どもの心の大きさに、従って、そのあってと言いましょうか。私どもの心のその豊かさ、大きさ、それに見合うおかげを神様が授けてくださるのだと、いうことになりますね。ですから、それこそ大きなおかげをいただきたい、と思うならば、心がいよいよ豊かに大きくならなければならない、と、いうことですけれどもね。神様がこういうふうに、いわば人間氏子に教えてくださる。その師匠が以前、神様が世界中の氏子と話がしてみたいと神様がおっしゃると師匠がおっしゃられたことがあります。神様は世界中の氏子と話がしてみたいと。その、今日のご理解ではありませんけれども、どういうふうにしたらおかげがいただけれるのか、これだけのおかげがいただけれるのか、1号のおかげをいただくには、5号のおかげをいただくには、1升のおかげをいただくには、どうしたらよいか。それには、一升なら一升入る入れ物を作ることだと、そういう教えてくださるわけですね。神様がそう教えてくださるものを私どもがなかなか聞こうとしないというところに問題があるように思いますね。神様はせっかく教えてくださろうとしておられるのに、私どもに聞く耳がない。先日からある方、日本のある方ですけれども、よく家内がスカイプをしております。向こうからかかってくることが多いのですね。と申しますのは、うちは割と iPad とか iPad mini ですか、でスイッチがいつも入っていますから、受けることができるのですね。パソコンも大体、つけておりますからね。ところが、こちらからその日本の方にスカイプをしようとしても、なかなか相手の方が、その、パソコンのスイッチが入っていなかったりするものですから。 連絡を取りたいと思っても、なかなか連絡が取れないことがあります。そうしておりましたら、数日前に、そのガラケーですか。ガラケーからスマホに変えたと。あ、これなら、いつでも連絡が取れるようになるな、と思ったのですね。で、そこの娘さんに聞きましたら、LINE も入っているということなのですね。それで、その電話番号を、私どもの携帯に登録して、LINE でつながるだろうかとしてみましたら、なかなかつながらないのですね。まあ、うまくつながらない。それで、相手の方はスマホも初めてで扱い方があまり慣れていない。LINE と、で、どうやったらつながるのかがよくわかっておられない。それで、こちらで、その LINE の ID ですか、あるいはあれは QR コードですか、それとか、そちらでもこちらの電話番号を登録してみてくださいとか、まあ、あんまりスマホとか LINE とかを詳しくない方に、まあその方はパソコンでは LINE がつながっているのですね。ですから、その LINE でスマホとつながる方法として、まあ私どもとして考えられうる限りの、こうしてみてください、ああしてみてくださいというのを LINE のメッセージで送るのですね。いわば私どもとしては、その方と LINE でつながって、いつでもどこでもお話ができるようにしたいと思ってそうしているのですけれども、その、まあ、アドバイスというのでしょうか。こうしてみてください。ああしてみてください。というお願いというのでしょうか。それを LINE で送るのですけれども、そうしますと、既読という印はつくのですね。ですから、読んでおられるには間違いないのだけれども、いかんせん、そのことに対しての返答が全くありません。まあ、どこをこうしてみましたけれども、つながりませんとか、この先どうしていいかわかりませんとか、そういう何かしら応答があると、その次の手を打つこともできるのですけれども、そういう応答、返答が一切ありません。こうなるともうお手上げなのですね。あちらの方から何か返事をしてもらう以外、もう先へ進めない。という成り行きをここ数日いただいているわけですね。その成り行きを通して、今日は神様が、それこそ神の声を聞くと言いますね。神様からのメッセージを聞くというわけです。と同時に、成り行きの中に神の声を探すということを氏子の方がしなければならないのだと。いわば、神様は成り行きの中に、例えば、ああ、あってほしい、こうあってほしい、ここをこうしてくれよ、というようなメッセージをたくさんくださっているわけですね。しかし、その氏子の方に聞く耳がない。氏子が神の声を聞こうとしない。ならば、聞けないのですね。神様はそれこそ世界中の氏子と話がしてみたい。と、大思いになって成り行きの中に様々なメッセージを込めておられる。ところが、氏子の方にその聞こうとしないものですから、 こちらはなんとかコミュニケーションが取れるようにしたいと思っているのですけれども、もう一方の人はまあそれほどでもないと、自分が都合のいい時にだけまあスカイプを使えばいい、相手から何か連絡がある、その連絡をまあそれはまあどうでもよいと、受ける必要もない、必要もないというか別に受けようとも思っておられないのでしょうね。自分の都合のいい時だけ自分の話だけ聞いてもらえばよい、まあいわば相手の話を聞こうという姿勢はあまりないわけですね。氏子の方に神の声を聞こうという姿勢がなければ、神様がいかに話しかけておられてもそれをまあ聞く耳がないわけですね。ですからまあどうしようもないなというのが神様の本音というのか、まあお嘆きであるというわけですね。神様は私どもにそれこそ四六時中話しかけておられるのでしょうね。しかし人間氏子の私どもの方にその気がないものですから、なかなか神の声が声として聞こえてこないのですね。よく天地の開ける音を聞いて目を覚ませと教えられますけれども、まずはその天地の音が聞こえるように耳掃除をしなければならないよと師匠が教えておられましたね。今日はその神の声を聞くというけれども、まずは人間氏子の方が神の声を聞こうと、そういう心を持たなければならない。いわば成り行きの中に神の声を聞く、その前に成り行きの中に神の声を探そうというそういう意識を持って、まあ日々を過ごさせていただかなければならないよということなのですね。神様はいつもそれこそ声をかけておられる、声をかけたいと願っておられる。しかしその氏子の方にその神の声を聞こう、聞きたいという思いが薄い、そこに神様とのまあ交流というのでしょうか、コミュニケーションがなかなかはかどらないというわけですね。私どもの心が育つためには、和らぎ喜ぶ我が心をいただくためには、私どもだけではできません。師匠が神様の声を聞いて初めて信心がいよいよ進んでいかれたわけですね。もし師匠が神の声を聞いておられないならば、神様とのコミュニケーションができておられないならば、師匠の信心がどれほど進んでいただろうかと思いますと、それはさしたる信心の進展はなかったと思いますね。師匠が神様の声を聞かれて初めて、師匠の信心がそれこそ一段と進んでいかれたのだと思います。私どもの信心も一段と進むためには、やはり神の声を聞かなければならない。神の声を成り行きの中に探していかなければならない。そして天地との神様とのコミュニケーションを通して初めて私どもは心を育てていくことができる。和らぎ喜ぶ我が心もいただくことができる。人間だけでは耐えようがない、忍びようがない、そういう中にあっても 神様がここを与えてくれよ、忍んでくれよという神様のお声をいただけば耐えられるものですね、忍べるものですね。どうでも神様の声を聞きたいというその一念がまずは大切だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。